潜在意識に浸透し、刻印する鉄則。潜在意識は、善悪を判断する頭脳であります。したがって、全公的言語、漢字群を数多く刻印することが必要であります。全行言語を潜在意識に送り込む方法は、何回も記しているように解釈しないで、意味不明のまま暗号的言語にする必要があります。したがって、初めは知識にはなりません。その暗号的言語を潜在意識に刻印することが重要なのです。もし意味解釈をして音読すれば、潜在意識に止まって記憶され、知識となってしまいます。その知識によって他人を批判する基準として使用されるようになります。中国人、韓国人が儒教の性善的知識を他人、他国を批判して反日言動を繰り返す行為は道徳を逸脱した言行であります。その言行のもとは儒教を顕在意識に記憶して損得の規範にしていて、国家全体が善悪の判断ができなくなっています。現代の日本人においても知識豊富な子供が道徳の教えはされておらずに、自らの顕在の豊富知識を損得判断でいじめの言動を犯しています。子供も大人も性善的漢字群を潜在意識に刻印すれば、必ず良識ある言行が生まれるのであります。そのためには、少なくとも百文章の漢文から訓読み下ろしができるようにすべきであります。その鉄則は、意味解釈をせずに暗号的文章にして素読を繰り返すことであります。子供、成人者であっても、知識豊富で理屈ばかりをこねるようになって、他人を批判する型にならないためには、この素読方式が重要な性分を形成してくれます。最近、ハワイのフナからの教えでホーポノポノという書があります。顕在意識は、1秒間に15ビットの情報を得て、潜在意識は、1秒間に1500万ビットの情報を記録されると記されていました。100万倍の格差があります。この潜在意識には、表面、顕在意識には読み取れない情報が、一瞬のうちに刻印されていることになります。言い換えれば、潜在意識に全的言語漢字群を満たしていれば、100万倍の情報を自動で取捨選択して、良知な内容群の土壌に形成してくれることになります。類は、類を呼び、集めてくれるのであります。その潜在土壌が、想像力、発想力、構想力、エナジー力の元となってくれます。人生の運が、良さは、この潜在意識の土壌形成が全てであります。